それでは神様のお言葉である聖書を朗読させていただきます。今朝の聖書箇所は新約聖書使徒の働き5章の21節から32節までです。使徒の働き5章の21節から32節までです。新約聖書の241ページです。それでは朗読させていただきます。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まって最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を招集し、人たちを引き出してこさせるために人を牢獄に使わした。ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、番人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと一体どういうことになるかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は下役たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。彼らが人たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしている。しかしペテロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。今日はここまででございます。この箇所から神に従って生きると題して鈴木テモテ牧師から御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はようございます。今朝も皆さんと共にこの礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日も私たちにこの礼拝を与えてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがいろいろな心配事や悩みをあなたの御前において、この時ただあなたの御声だけに聞くことができますように、どうぞ助けていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねしてイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
今日は、使徒の働きの5章21節からのところを読んでいただきましたけれども、少し前のところから振り返りたいと思います。4章では使徒ペテロとヨハネたちが神殿でイエスの復活と救いを人々に教えていたことで、神殿の当局者たち、祭司たち、守衛長、サドカイ人たちによって逮捕されて留置所に入れられ、大祭司を議長とする最高議会において尋問を受けたことが記されていました。聖霊の力に満たされたペテロは民の指導者たちや長老たちの前で大胆に力強く弁明をし、イエスこそが旧約で約束されたメシア、救い主であることを証ししました。大祭司や指導者たちはペテロたちの力強い弁証と、生まれつき歩けなかった男性が歩けるようにされた印を前に、何も言い返すことができませんでした。それで指導者たちは、今後一切イエスの名によって語ったり教えたりはしてはならないと厳しく命じて、ペテロとヨハネを釈放したのでした。釈放された二人はすぐに仲間のキリスト者たちのところへ行って報告をし、彼らは心を一つにして神に祈りました。彼らはすべてを治めておられる神に心を向けて、すべてのことが神の御手の中にあることを告白し、どうか自分たちを強めて御言葉を大胆に語らせ、イエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいと祈り求めたのでした。彼らの祈りは答えられ、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り、神殿で礼拝し、印と不思議な技を人々の前で行ったのでした。愛の交わりに生き、印と不思議を行うキリスト者たちは人々から尊敬を受け、主を信じる者たちが仲間に加えられました。人たちが行った癒しの御業は、復活のイエスを証しし、人々が神に立ち返って本当の命を生きることへと招くものでした。初代教会は御言葉を大胆に語り、愛の交わりと愛の技を通して神の愛を述べ伝えたのでした。するとエルサレム付近の町々からも大勢の病人たちが人たちのところに連れてこられ、皆が癒されたことによって、キリスト者たちは人々からの熱狂的な支持を受け、教会の宣教はいよいよ勢いを増していったのでした。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえて留置場に入れたのでした。ペテロとヨハネに続いて、今度は使徒たち全員が逮捕され、権力者たちの迫害は一層大きなものとなったのでした。キリスト者たちの群れが大きくなればなるほど、敵対者たちは妬みや危機感を大きく募らせ、迫害を強めたのでした。しかしキリスト者たちを守る神の御手もそこに大きく働くのです。 19節5章の19節、ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。主は御使いを送って、捕らえられた人たちをすぐに解放されたのです。そして20節、行って神殿の中に立ち、人々に命の言葉、すなわちイエスの復活と救いの言葉を人々に語り続けるようにと命じたのでした。神の御心はすべての人に御言葉を語りなさいというものでした。福音を聞いてすぐに受け入れる人たちだけではなく、遠巻きに見てすぐには仲間に加わろうとしなかった人々も、また病気の癒しを目的にやってきた人々も、皆が救われて本当の命に生きるようになることが神の御心だったのです。今日はその続きです。21節。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。すぐさま人たちは御使いを通して告げられた主の命令に従いました。夜が明け神殿に祈りにやってくる人々に向かって力強くイエス・キリストの復活と救いを語ったのです。神殿に通う人々は、人たちが逮捕されたのを見たり聞いたりしていたでしょうから、すぐに解放されているのを見て大層驚いたことでしょう。おそらく人たちも、神が御使いを使わせてくださって自分たちが解放されたことを伝えたでしょうから、大きなインパクトを持って彼らの語るメッセージは受け止められたことでしょう。人たちは自分たちが神のご支配の中に置かれているのを確信しながら、一層大胆に力強く神の言葉を語ったのでした。21節後半から24節。一方、大祭司とその仲間たちは集まって、最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、人たちを引き出して来させるために人を牢獄に遣わした。ところが下役たちが行ってみると、牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、番人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと人たちのことで当惑した。完全に鍵をかけ見張りも立てていたというのに、牢の中は空っぽだった。下役の者が血相を変えて報告した様子が描かれています。番人が立って見張っていたのに牢の中が空になっていたという描写は、イエスがよみがえられて墓の中が空になっていた状況とよく似ています。この書を記したルカはこの出来事をそのように重ねて読者に伝えているのかもしれません。神はどんなことでもお出来になる。主イエスを死からよみがえらせた全能なる神は、ご自身に従う者たちに最善の御業を表してくださるのです。私たちは災難が降りかかる時も、八方塞がりと思えるような状況でも、神に心を向け神の力に信頼して平安をいただいて歩み続けるものでありたいと思います。報告を受けた神殿の守衛長や祭司長たちは驚き戸惑います。最高議会を召集し、裁判にかけて人たちの宣教を中止させようとして行った準備や計画は一瞬のうちに崩れ去り、彼らはすっかり混乱させられてしまったのです。当惑している彼らのところへもう一つの報告が届きます。25節。大変です。あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えています。脱獄したと思われていた人たちがあろうことか堂々と宮の中で人々を教えているというのです。人たちは御使いの命令に従って神殿に立って 命の言葉を述べ伝えていたのでした。そこで神殿の警備責任者である守衛長たちは役人たちを引き連れて人たちのいるところに駆けつけ、再び彼らを逮捕しました。しかし今回は手荒なことはせず、任意同行のような仕方で議会に連行したのです。それは彼らが人々に石で撃ち殺されるのを恐れたからだったと理由が述べられています。神殿に集まる人々が人たちの教えを熱心に聞き、神を褒めたたえていた中で強制的に連行することはできなかったのです。人たちもまた抵抗せず、おとなしく従いました。人たちは逮捕された現場の神殿に立って教えていたわけですから、指導者たちがここに駆けつけ、また連行されるということは予想できたことだったでしょう。しかし何度逮捕されようが、人たちは神が自分たちを守ってくださると確信して、恐れることなく立ち続けていたのです。人を恐れる神殿の守衛長たちと、人を恐れず神に信頼する人たちの姿が対比的に描かれています。27節、28節。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。何ということだという大祭司の言葉には苛立ちや動揺がうかがえます。いくら脅しても自分たちの命令に従わない人たちに大祭司たちは苛立ちを募らせ、捕らえても捕らえてもまた神殿に立ってイエスのことを語り続ける人たちに対してもはや打つ手がなくうろたえていたのです。大祭司が人たちを訴えた内容は2つです。一つは前回の裁判の決定を完全に無視してイエスの名による宣教を続けていること、もう一つはイエスの処刑の責任を自分たち大祭司をはじめとするユダヤ教指導者たちに負わせているということです。大祭司がイエスのことをあの名とかあの人という言い方をしているのはイエスに対する嫌悪感と後ろめたさがあるからです。この当時はイエスの処刑の出来事からまだ半年ほどしか経っておらず、生々しい記憶としてあったことでしょう。イエスを殺したのは指導者たちの妬みのためであったと聖書は伝えています。彼ら宗教指導者たちは妬みと自分たちの地位が脅かされる危機感からイエスを強引な裁判で有罪とし十字架にかけて殺したのでした。そのことを自覚しているだけに、彼らは自分たちにイエスの血の責任を負わせる人たちの教えを放っておくわけにはいかなかったのです。それで彼らは人たちをユダヤ教最高議会の法廷に立たせて、権力を持って脅して黙らせようとしたのです。しかし人たちはおじけづくことはありませんでした。29節。しかしペテロと人たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。神の介入によって牢から救出され、自分たちが神の守りの中にあることを確信していた人たちは法廷に立たされてもひるむことなくはっきりと答えたのです。人に従うより神に従うべき。この返答は4章19節のペテロとヨハネが答えた内容と同じものですが、ここではもっと簡潔で直接的な言い方となっています。人たちはあの名によって語ってはならないという権力者の命令にではなく、命の言葉を語り続けなさいという神の命令に従ったのです。 続く30節から32節で述べられる弁明では、父子聖霊の神によって成し遂げられた救いの御業について語られます。これは人たちが述べ伝えていた福音の中心的な内容でもありました。30節から32節、私たち父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。30節では、私たちの父祖たちの神、すなわちアブラハム、イサク、ヤコブの神、モーセを通してイスラエルをエジプトの力の支配から救い出された主なる神は、あなたたちが木にかけて殺したイエスを復活させたと述べています。木にかけて殺すという表現は、旧約聖書の律法に木にかけられたものは呪われたものであると言われているように、イエスの死に方は彼らがイエスに最大の汚名を着させたことを示しています。しかし31節、神はイエスをご自分の右に上げ、最高の名誉をお与えになり、神の民を悔い改めの恵みと許しの賜物をもって祝福する導き手、救い主とされたというのです。イスラエルを悔い改めさせと言われているように、人たちはイエスにおいて成し遂げられた救いの御業を信じて、神に従う自分たちこそが誠のイスラエルであることを示し、イエスを十字架にかけた当事者である大祭司たちにも悔い改めて救いに預かるようにと招いているのです。そして32節、自分たちはこのイエスの復活の証人であり、神が従う者たちのお与えになった聖霊も共にそのことを証ししていると告げたのです。この32節でも従うという言葉が繰り返し述べられています。人に従うより神に従うとは、今日の私たちの信仰生活にどのような意味や投げかけがあるでしょうか。第一に覚えたいことは、神に従うためには神の御心を正しく知る必要があるということです。神に従うためには神の御心を正しく知る必要がある。毎週の礼拝、日々の祈りの生活、御言葉に養われることを通して、何が神の御心なのか、神の御心はどこにあるのかを知ることが大切です。第二に覚えたいことは、神に従うことが大きく求められるのは、危機にさらされる時であるということです。神に従うことが大きく求められるのは、危機にさらされる時であるということです。先の戦争において、日本のほとんどの教会は、神に従うよりも人に、社会の空気に従ってしまい、天皇を拝み、軍国主義に加担してしまうという大きな過ちを犯してしまいました。このように神に従うことが大きく求められるのは、リスクを伴う時と言えるでしょう。自分の命、家族の命など大切なものが危機にさらされる中でこそ、神に従うということが強く求められるのです。そして3番目に覚えたいことは、神に従って生きるためには人たちのように命の言葉に生かされることが必要であるということです。神に従って生きるためには人たちのように命の言葉に生かされることが必要である。人たちが神に従って神殿に立ち、命の言葉、救いの言葉を人々に語り続けることができたのは、 自分たちもこの命の言葉に支えられ、その恵みに生かされていたからです。人たちに語るべく託された命の言葉は、知識や概念によって伝えられるものではなく、自らそれによって生きる者たちの存在を通して語られる言葉です。そこに本音と建前はありません。御言葉の真理に生かされる者は、建前と本音を使い分けるような生き方ではなく、心から神に従って生きるものとされるのです。このように人たちと初代教会のキリスト者たちは、自分たちが語る言葉、許しの恵みに自らも生かされて神に従い続けたのです。神に従うとは、自分の力や熱心さで従うことではありません。今日の場面では、人たちが権力者たちの脅しも逮捕も恐れない勇敢さと、また神の命令に即座に従う姿が述べられていましたが、彼らはかつては自分たちの力でイエスに従おうとして挫折した弟子たちでした。そうした弱さを痛感させられつつ、イエスの許しと取りなしの中で聖霊の力を受けて、神に愛されている実感の中で取り扱われ、人ではなく神に従うものとされたのです。神に従うには、不安や妬みなど人間的な感情から解かれ、神が共におられる、神のご支配の中に置かれているという平安を得ることが必要です。私たちは私たちを力づけ作り変えてくださる神を見上げ、イエス・キリストの許しと取りなしの中で神に従って歩むものでありたいと願います。最後に御言葉を一箇所お読みして説教を閉じたいと思います。フィリピの4章13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。お祈りをいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は人たちが人にではなくあなたに従って御言葉を語り続けた場面を読みました。人たちが危険が迫る中で、なおもあなたを信頼し、聖霊の励ましとイエスの許しの恵みをいただいて、あなたに従い続けたように、どうか私たちも心からあなたに従って歩むことができますように、聖霊の御助けをお与えください。そして、人々に語り続けなさいと言われたあなたの命令に喜んで従う私たちとならせてください。救い主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは 新聖歌280番、神は我が櫓、これを賛美しましょう。
Amen.